ち戦闘態勢 .com。
というわけでね、空気も悪くなったところで
一発行きますかね。
一件かあったとか
、ね、仕事だからなって言われた。これは仕事だぞ石村お前ちゃんとやれよ
みたいな。いい加減にしろっ
つって。仕事じゃないと思う。
急にこう聞き始めて、そんな、なんか何事みたいな感じになって。
まあまあ大丈夫ですよ。ね、ちょっとね、おこぼと。
俺がね、言われた
って。クディ、今日ね、ピンパブに行くんで、ちょっとピンパブ、フィリピンパブに行くんで。
ああ、好きだもん。
ね、ちょっと今日は、
ね、大好きな。
欠席っていうのがね、連絡来ましたんで。
今頃カラオケ歌ってんだ。
そう、カラオケ歌ってんだ、ね。現地の歌
だ。現地の歌、タガログ語かな。タガログ語だ
って。タガログ語じゃない。うん、
じゃあ、フィリピンパブに負けてるわけね。
いや、負けちゃって、若干負けてる。
若干負けてる。
どっちか取るっつったら、
フィリピンパブね。
フィリピンパブだったら、フィリピンパブ行かないか、これか、仲間とフィリピンパブ行くって言うんだからさ。
いや、俺はこっちだね。収録だね。
何があってもね。
ね、うん。
目死んでるぞ。
すげえいい風俗あるよって言ったらそっち行っちゃうかもしれない。もしか
したら。ああ、そうね。
平塚ジャンジャンとかね。
平塚ジャンジャン
とか。もうないけど。
ないけど、
この水曜日のこの日しか
やってない。
そのサービスやってない。
やってないみたいなね。
そうか、あずまい。
アイス&ファイヤーでやってますみたいなね。そういうのが
水曜日。どういうサービス？
アイス&、今、適当に言ってみました。
そういうの最近体験してなかった。
してない。
アイス&。最近行ってんの？なんか。
全然行かないですよ。行く暇なくて、
ね。あ、もうそんな忙しい。
うん。そう
ですね。あの記事読んだ？
何？
桜庭ななみちゃんを押したから、
うん、
あの、脳年レナが潰されたみたいな。
うん、そうなの？
マジで？
へぇ、まあ、ななみちゃんならしょうがないかなっていう。
え、桜庭ななみを押したからってどういうこと？
そう、事務所の方では桜庭ななみをアマちゃんの主演にしたかったんだけど、
うん、
能年玲奈ちゃんを NHK の方が選んだんで、
うん、
なんだこいつみたいな。
へ
ぇ、挨拶もしっかりできねえし、みたいな感じで。社長に嫌われたっていう話、要は週刊文春によっての。
あー、能年玲奈が？
そうそうそう。なるほど、ね。だからもう出演もしばらくさせないみたいな。
うんうんうん、
あれ、なんか洗脳させられたみたい
な。みたい
なね。あれはずっとその面倒見てた、
うん、
あのトレーナーみたいな人がいて、
うん、生ゴミ先生、
あの人がだからあの先生、うん、お金貸してくださいみたいなことを、うん、あの能年玲奈さんが、
うん、
アマちゃんの電話の最中、あの撮影最中に電話、
能年玲奈がお金を貸して
くれと、うん、
先生に、
そう300円、
うん、300円お金持ってないの、
お金持ってないから、うん、だからロケ地なんだけど、うん、下着も買えませんって、
うんうんうん、
あの、
うん、
向こうからの仕送りも少ないんで、
あんまり仕事が入ってきたばっかりだから、うんうん、ギャラもないし、
そうそうそう、いやもう撮影真っ最中ですよ、だから、
うんうんうん、
で、あのいろいろとこう面倒を見てやって、うん、でだからそのなんか能年玲奈が自分の絵本かなんかを作るんですよ、それの権利の関係を、
うん、
あの、うん、面倒見ましょうっていうことで、うん、あの人ついたっていうだけで、
生ゴミ先生、
うん、社長の方はだから住所の社長の方は、
うんうん、
生殺しだと、
うん、
能年玲奈は仕事させませんよと、
ああ
ということでずっとこう仕事を抑えさせてるっていう、ね、能年玲奈が不満が溜まっててもっと仕事がしたいって言ってるのに全然入れてくんないっていう確執があるみたいな、
なるほど、
どうやら真相という、あの文春の書いてあった真相で、
ああ、人間関係っていうのは大事ですな、どこでもね、
難しい
ところですよね、
そんなことあんのかね、
そんなことあんのかね、
能年玲奈みたいな人だったら仕事させると
思ったよ、一発ブレイクしたら事務所としてはガンガン能年玲奈で稼いだ方がお得だよね、
そんなのいいと思うけどね、
おばちゃんでブレイクしたんだからね、
うん、あいつ腹立ったから生殺しだなんて言ったらさ、
うんね、
桜庭ななみちゃんも良くないしさ、
ね、
稼げない、全然稼げなくなっちゃうじゃんね、
うん、
稼げるやつで、その時稼げるやつでどんどん
稼ぐのかな、
ね、うん、
いつ落ちぶれ
ちゃうか、そんなことあんのかな、本当
あんのかね、社会でね、いじめ、社長のだからパワハラみたいなもんでしょ、2年間ぐらい、ほとんど仕事がなかったのは、
うん、
能年玲奈の希望じゃなくて、
うん、
仕事押さえてた。
ああ、そうなんだ。
そう。
いや、なんか俺、事務所が出し惜しみしてんのかなと思ってた。これ、アマちゃんでヒットしたからさ、あんまり何でもかんでも。
でも出し、まあ出し惜しみみたいなのはね、例えば宮崎あおいとかはさ、うんうん、テレビとかは全然出ないじゃん。
うんうんうん、
映画と CM でっていう戦略だよね。まあそういう戦略もあると思うけど。
昔、篤姫とかに出てたけどね。
ああ、だからそういう格が、格を重んじるみたいな感じじゃん。うんうんうん、NHK のタイガー、タイガーだったら、いいけどその辺のさ、民放のドラマとか出せませんよ、
ね、
あおいはなんですね。って感じじゃないの、うん、で戦略はありやけどね。
で俺もそう思ったんだけど、うん、あのアマちゃんの場合もさ、うんうんうん、違うみたいですよ。うんうん、やっぱりなんかこう、うんうん、パワハラ、
うんうん
うん、しかもそんなことでパワハラするのかなっていうことでパワハラ、うん、挨拶できねえとか、
うん
うん、あれもあれあの演出家も話もひどかったよね、結局、うん、あのほら誰だっけ、うん、すぐ名前出てこないけどさ、あの舞台後半しちゃったロックシンガー、
ああ土屋アンナの
やつ、ね、うんうん、変な替え歌
歌って、あと
アンナ、アンナっていう
顔はシワシワ、ちょっと顔はシワシワ、
下品
下品、
お前下品だな、お前男としてそれ下品だぞ、相手女の人に、
お前の言い分が 100% 正しかったとしても、はっきり言って下品だよ。
あんたが法的に正しいかもしれないよ。でも、お前は下品。
人間として大嫌い。
いやー、ちょっとクレスだね。あれはねえよ。あれ見た瞬間にやっぱ土屋アンナの方にあるんじゃないかと。
ね、俺それでもやっぱね、土屋アンナね、あの映画で死んでほしかったと思うんだよね。
それでもね。
それでも死んでほしかった。ごめんなさい。申し訳ない。
あわかりました。というわけでね。はい。
すいません。今日ちょっとプリント、印刷できなかったんで、
はい、
テキストを送りましたので
。はい。じゃあ、一番上の。相談からね、
はい、そうですね、
いますね、はい、パクリ人生相談のコーナーです。
イエイエイエイ
エイ、今日もパクっちゃいますよ。はい、女性と話すことが苦痛になってきました。相談者ケン直美。
全然なんか苦痛じゃない。もうこの時点でさ、結構受け取れてるじゃんお前。
受け取ってないから、人生相談だから。
いやだからこのギャグがかまされるんだったらもう十分じゃん。
女性と話す、
女性と話すんだったら
精一杯だぞ。これが
これが一個
これが精一杯で、
まだ余裕あるわけ。
40代、
じゃあ大受けだし。
40代男性。
40代男性って剣直美。
剣直美
生かしてるね。
女性と話すことが苦痛になってきました。
はい。
ね。若い頃は、女性と話、
なんでそんなの、
いや、剣直美。
いや、そんなにおかしくないよ。
よく考えて、冷静なんてそんなにおかしくないから
。
そんなにおかしくないから、剣直美って。
あ、うちに入っちゃったね。あ、もう入っちゃったね。マジです。
カットすればいいか。剣直美。そんな面白くない。
そんな面白くねえだろ。
おかしくねえ。
つまんねえ。つまんねえ。
ちょっと違う相談に書いてみたらね。違う相談に書いてみたら
ちょっと。違うのにちょっと書いてみ
たら。違うの
ちょっと書いてみたら。なんで
ちょっと剣直美。あの、剣直美が上にあると思うと多分ダメ。
ダメなんだ。
ダメでしょ、多分この相談。
あー。
違うやつ。違う相談に見せる。
疲れてんで、こんなで笑っ
ちゃう。もうダメだ、もうダメ、もう全然寝てないもん。
ダメだ。
妊娠中のオナニーについて。
もういいよ。
彼の性器の匂い、相談者、おいにきつく。
バカ。
ダメだよ、いつもさ、いつも名前こんなに面白かったっけ。
たまたまなんてね。
まともなのないの？
彼の正義の相談者。
相談不まとも。
相談不まとも。
相談者、おいにきつこ。
はい、
ね。厳しいアドバイスはご遠慮ください。はい、おはようございます。相談なのですが、最近彼の正義の匂いが少し気になります。昨日彼は疲れて、お風呂は朝に入るといい。寝てしまい、朝方フェラをしてほしいと言ってきました。お風呂入ってないんだから洗ってきてと私は言い、彼は洗いに来ました。
いざ舐めようとすると、いわゆるチンカスのようなものがついており、匂いも少しきついかなという感じで、ちょっときつかったので、はっきりついているということと、匂いが気になるからお風呂入ってやろうよと言ったら彼は、あらい、怒ってしまいました。確かに期待させてしまった私も悪いのですが、ここはやはり我慢して舐めた方が良かったのでしょうか。あと匂いの対策はどのようなものがあるんでしょうか。ちなみに、お互い経験なしです。え、どういう
本番がなしってこと？
お互い経験なしですってどういうこと？
朝に加えるのはなしってことなんじゃないの？
え？
てかさ、これさ、おはようございますって一発目言ってきたけどさ、これ朝からこんな相談してこないでくれる？お
前え？どういうこと？最後になんか、まあ、最後の一行で
謎
がどんでん返しみたいなさ、
うん、まあ最後の一行気にしなくてもいいんじゃない？
まあわかりました。どうですか？
これはね、うん、
そうだね。でもね、うん、これ伝えるの難しいよね。
うんうんうん、
ああ
、どっちが匂いがきついってことを伝えるってこと？
うん、彼の人柄にもよるだろうけど、くっす。臭いんだけどみたいなこと言われたらちょっとやっぱこうそれが原因でインコになっちゃったりするかもしれない、
あるかもしれない、
うんうん、
そうそうデリケートだね、
デリケート男ってデリケートだからさ、
俺も生き物だから
ね、うん、本当に
だからちょっとさりげなくさ出してきたらちょっとファブリーズさシュッシュッシュッってやってさ、
うん、
なんか臭いよ匂うよみたいなのをさ分からせてやればいいんじゃないかな、
ファブリーズ取れるの、ま
あ、取れない
消臭だからね、うん、基本は取れるだろうけど
な、まああんまり
でも、
まあ、
焼け死にファブリーズのついたチンチ舐めるのもあれじゃない、
いろんなエキスが混ざっちゃってチンカスとファブリーズがくっついてみたいな
どうなんだろう、難しいところだよね、難しいところ、うん、だから一緒にお風呂入ってやって洗ってあげればいいんじゃないの、
だ、ね、朝だ
朝、
うん、
もう疲れてるし、うん、彼氏の方が、う
ん、そしたらあれだ、れで、うん、あのおしぼり、おしぼりでもさ、拭いてあげればいいんだ、おしぼりで、
ああそうかそうか、匂うから匂いが気になるからお風呂入ってきてと やろうよと言ったら彼は洗って怒ってしまいましたか、
うんうんうん、
なるほどなるほど、
洗い方が弱かったでしょ、
でもさ、あの彼も彼でさ、うんうんうん、昨日お風呂入ってなくって、うんうんうん、朝 ねそんな舐めろって言うのもどうなの、
同棲中だったらあるんじゃないの、
あるの、
盛り上がってそういうことも、うんうん、そのまま抜けてやってくれみたいな、よく AV とかだから、
まあいやあるけどさ、
あの一晩お泊まりとかって言って朝方そのまま起きても舐めてくれって言って、
でも、
まあ、あれはさせた
から、させたからさせたから、もちろんお風呂入ってるからさあれだろうけどさ、
うん、だファビリーズがダメならさ、なんかコンデンスミルクかなんかさかければさ、うん、あれほらいいじゃん、食べるもんだからどうせ、
何
あれそれはな舐めながら
だからまだまだまだ
匂いは、あ、牛乳は匂い吸い取るっていう
から、ね、吸い取るからね、うん、そうそうそう、うん、コンデンスミルク、
あ、
甘いしさ
舐めて味もするから一石二鳥って、ほらほらバカ野郎、
おはようございます、
バカ野郎バカ野郎まあどうなのかね、どうなのかね、でもそういう、そういうのあるかな、でも、うん、でも
あのさ、消臭 の効果の強いボディーソープあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えば、うん、サクセスとか、
あ、はいはい、
あるいはシーブリーズとか、
うんうん、
それを普段から使ってもらえば、
うんうん、
割と俺夏はシーブリーズの石鹸使ってるから、
いやでも、まあ、
使って汗かくから
俺も使ってる、
まあ、使わせればいいんだけどさ、うん、使わせればいいけどさ、うん、結局この子が困ってるのは前にそれでまあ洗った後にやってもらえばいいんだけど、いきなりこういう子がさ、男の子がさ、もう風呂入ってなくてもう盛り上がっちゃってやってくれって言った時に、匂いがきついからお風呂入ってきてって言うと怒ったみたいな。
だからそういう時はこんちゃんが言う通りにおしぼりでしょ、
おしぼり、おしぼりがいいと、
おしぼりで、
おしぼりで
ちょっとおしぼりで拭いてからね。
そうそうそうそう。
匂いのことは言うことないんだよな。
そうそうそう。
それ言うと本当、彼としても男としてもちょっと、
ショックだし、ショックな子はね、うん、デリケートな子はデリケートだし、臭いとか、臭いし汚いからとかって言わなくって、うんうん、おしぼり自分で出してきて、うんうん、それで拭いてあげて、綺麗にしてからやろうね、みたいな言い方をすれば、
そうそうそうそう、
もう彼氏もボッキンキン
だ。そうそうそうそう、ちょっとめんどくさいかもしれないけど、うん、あれだよね、うんうん、あの氷水作ってさ、うんうん、それでおしぼり作って冷たくしとくとかさ。
そうそうそう。あとね、あとはね、冷蔵庫にね、おしぼりをここにいくつか。
なんかそれ、おちんちんをね、おちんちんをさ、いくら洗濯したって、おちんちんを拭いた、おしぼりじゃないですか。それ専用のおしぼりをいくら洗濯した後とはいえ、それを冷蔵庫に入れてどうだろうと思ったのよ、俺は今。風俗だったら俺、それ専用のがある
から。あるからさ、もうね。
ちゃんと消毒したやつからね。
ちゃんと消毒
した。棚を固定しとけばいいかなと思ったのよ。ここは人参、ここは牛乳、ここはでもおしぼり。
いや、ほんじゃでもパッと開けるだけでさ、そのおしぼりが入ってるフロアがあってさ、いい気分しないだろう、いくら自分の家で同棲しててさ。
そうだね。
これ俺もおちんちん拭いてもらって、あっちのは3本ぐらいも並んでさ、いつも。
あんまりいい気分しない
ね。まあ、氷水で。
畳んだおしぼりの間からこう、チンチロゲがちょっと広がってみたいですね。
そうそうそう。
まあ、食品としてちょっと嬉しくないので、ね、だから、うん、氷水使ってさ、おしぼりでも作ってさ、うんうんうん、冷やしておいて拭いてあげればいいんじゃないです
か。多分それが一番いいと思う。
ね、風俗だけどね、完全に。
そう
ね。でもあれもそれ用でしょ、匂い用の。で、その、あの、あれにデオドラント効果のある、
うん、ああ、なんかね。
含ませておけばいい。多分含まれてるでしょ。
そう。う
ん、だからあの、風俗のおしぼりに。
あと拭くと多分気持ちいいからね、彼氏もね、自分で洗ってきてっていうよりかは拭いてもらった方が、ね、うん、多分いいと思う。
でしか
も
すごくいい解決だね。すごい。風俗に行ってる人間ならでは、
ね、多分おしぼりです。思いつかないと思う。
冷たいおしぼりって
平凡の人間、平凡な人間、思いつかない。
平凡な人間も風俗が行きましょう。平凡な人間行くところですよ。
そうか。おはようございます。
おはようございます。
多分スティーブ・ジョブズは行ったことない
と思う。ね、
あ、スティーブ・ジョブズね、行ったことないかな。
ちょっと昨日お客さんでスティーブ・ジョブズ来たのよみたいな、ね、そういうさ、ない。
アランドローンは行ってるらしいけどね。
あ、そうなの。吉原。まあね、アランドローンなら来そうだな。
全然違和感ないです
ね。ないね。
あ、アランドローンね。うん、はい、
はい、じゃあね、
はい、先ほど。
ケンナミさん。
ケンナミさんの。
ケンナミさん、あと、
行きましょう。あと行く？
あと、まあ、いいんじゃないですか。いや、
今ちょっと行きましょう。
若い頃は、女性と話をすることは楽しいことでしたし、刺激的でもあったのですが、今は女性と話すことが苦痛になってしまいました。理由を考えてみると、話題や興味のあることが少なくなってきたことが一番の原因でしょうか。若い頃は、未経験のことも、多くいろんな体験が新鮮で楽しめましたので、女性と話す時も最近こんなことをしたとか、こんなことをしたとか、こんなことがあったとか、今度行こうよなど話も盛り上がったり。
なんで
よかしくな
ったの。ダメだこの質問。ダメだ。わかる？だからこういうことですよ。今度行こうよなどとも話も盛り上がったりして楽しめることもありましたけど、最近はほとんどのことは経験済みでしょ。だから、あの、新鮮に思えなくて楽しめなくなってきたと。例えば遊園地とかは、昔は楽しめましたが、今は別に行きたいと思わないと。食事も美味しいものを食べるのは好きで、遠くの県まで食べに行ったりしましたが、今はそれほどの気力はないと。疲れも溜まっているので、休日は近所でのんびり過ごすことが多くなってきたと、なので女性と話をしてもすぐに話題が尽きてしまい、苦痛なのです。女性の方にも女性と休日何してるのと聞いてみても、掃除しているとか、同年代の女性もこれといって何もしていない人は若い頃に比べて多くなっているんだなということに最近気がつきましたと。お互い休日はのんびりしてるだけだよってことだと、話のネタもすぐ尽きてしまい、何話していいかわからなくなってしまいますよね。話題作りのためだけにやりたいと思わないことを無理にするつもりはないのですが、一体どうしたら楽しく話ができるようになるのでしょうか。
これ深刻だぞ。
これを打つの、
え、
あれ、いや、打つだっていうよりも、
マジで、
いや、俺これリアルだなと思った、うん、そうだもん、
うんうんうんうん、
あ、そう、
うんうん、
まあね、
いや、これリアルだなと思って、ああ、うん、同世代の人がやっぱ思うようなことなんだなと思った、うんうん、そう、一通りほら一応いろんな苦しいことあるけど、うん、なんとかできるじゃん、うんうん、なんとか、うんうん、いろんな、これ仕事が忙しいとかさ、
はいはいはい、
寝てねえとかってことがあっても、
うんうんうん、
経験値でクリアできるじゃない、うんうんうん、とりあえずは
経験値でクリア、
うん、そんなことも意味がわからないな、うん、しんどいけどそれ取り切れるなっていう自信があるってことですよ。
忙しいとか
忙しいとかさ、こういうことがあったりとかっていうことがあってもね、例えばそれこそ親が入院したとかさ、とんでもないこと時代があったとしても、うんうん、まあなんとか頑張っていけばさ、いろんな人のフォローもあっていけるし、で人通りのことはやってますと、自分の好きなこともこれだって分かってると、うんうん、美味しい店も分かってると、うんうん、で多少一人でご飯食べに行くときにちょっとぐらい贅沢するぐらいのお使いはありますよ、ね、いうふうになってみると、うん、なんかやってても新鮮じゃないっていう感じ、うん、
あ
基本はそれだよ、うん
うん、あなるほどね、うん、満たされない満たされないっていうか新鮮じゃない、うん、面白くない
面白くない、うん、
まあ
なんだろうね、うっすら共感できますもんね、うん、ああはいはいはい、うんだから新鮮なことっていうのは自分ができないかもっていうことにトライした方がいいですよっていう、う
んま、バンジージャンプとか
おいやいや具体的に言うと、うん、なんか体使ったことやった方がいいんじゃないかっていう、うん、
あそうね、うん、多分ね頭ばっかりで考えてるとねやっぱそうなると思うんですよ、うん、本当にね、うん、机の俺もなんか、うん、頭だけで考えてると別にねえ、うんうん、遊園地行っても楽しくない、うんね、でも実際行ってみたら楽しいんですよ、
う
ん、
そうそうそう
これ
行ってみればね
行ってみたら、うんうん、だから行ってみるべきだよね、
うん、でもその気力が分からないんだよ、うん、気力が分からないんだよ、
例えばね俺とか子供いるからさ、うん、子供が行きたいって言うから行ってみて、うん、ああ俺も楽しいみたいなことはあるけどさ、例えばこれ俺一人だったら多分行かねえだろうなっていうのはあるんだよね、うん、多分ね、
うん、
うん、ここには、うんここ今子供が行きたいって言うからここ来てるけど多分一人だったらまあ来ないよなっていうのはあるよね、
例えばこの戦闘態勢っていうのやってるから、うん、見たくない映画見るじゃないですか、うんうん、みんなで約束して、うんうん、そうじゃなければ俺自分の好きな映画しか見てないし、うん、それとどっかで飽和してると、うん、飽和してると思う、うんうん、トランスフォーマー見たって何見たってさ、うんうん、ああでも知ってるよ、うん、でも分かるっていうの、うんうん、分かってるところを面白がらせてくれる気持ちよさはあるけど、うんうん、いやこれびっくりしたわっていうのって、うんうん、この番組やってるから、うん、かろうじてある見方なんじゃないかね、うんうん、
まあだからトドのつまりはまあ別に無理して女性と話さなくてもいいってことですよこれね、
でもねそれが一つのバロメーターになってると思うんですよ、うんうん、で女性から始まって、うん、他の連中と話しても面白くないっていうことが始まってくると、うんうんうんうん、ちょっとまあクライスだと思うから、うん、なんかやった方がいいと思いますよ、うん、まだ分けんだしお互いに、うん、なんか友達がやっぱ40過ぎて、うん、これじゃいかんと思ったんだろうね、うん、できること自分の今までのスキルでできることばっかりなんで、うん、自分の頭の中に多分いろんなソフトがまだあるんだろうと、うん、それ起動してないだけで、うん、やってみようっていうことで、うん、ついに一年おきして、
うん、
合気道を今やってます
けど、ああ、はいはいはい
はい、俺も空手とかや、子供に通わせようと思ってて、うん、一緒に俺もやってみようかなと思って、
ね、いいんじゃん、空
手、
うんうんうん、
いやそんなにでもあれだ、まあ分かるっちゃ分かるけど、うん、でもそんなに俺いろいろ経験してるかなっつった考えたらそんな経験してないんだよな、まだまだ経験してないこといっぱいあるっすよ、うんうんうんって言いたい。
バンジーとかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、考えてみたらもうなんか新鮮じゃないなって思っちゃうけど、うん、実は考えてみてよ。やってないこといっぱいありますよ。
もちろんあります。
本当に40年かそこらで、うん、全部やりきったなんていうこと、まずないですわ。
うんうんうん、新しいものもどんどん出てくるんですよね、
うんうんうんうん。で、もうこれからじゃないですか、ご同輩ね。
うつ病がね、これ。この人うつ病の始まり
だ
ね。
いやいや、うつ病の始まりではないけど、うん、ほらそういうのが、うつを呼び込むみたいなのってある、うん、あるとは思うんだよね。
そういうやる気のなさ加減、
やる気のなさ加減っていうか、そういうのが積み重なって、うんうん、だからうつの予防にはほら外に出た方がいいっていう、
あ外に出た方がいいね、
まず大丈夫なうちに、うつになってもう外に出たくないみたいになったらもうしょうがないけど、申し訳ないしかないけど、うつの予防のためには外出たりとか気分転換、ほら仕事の休日に休んじゃいけないって言うじゃん、
ま
あ、部屋に閉じこもってゆったり過ごすみたいなのはしないで、逆に仕事とは別の脳みそを使うようなことをやれとかって言うじゃん。
だから多分独身だからね。
そうだね。
ああ、独身だからね。
独身だったらまだね、いろいろね、やることね。
こちらなんか新しいことトライしようと思って、
あんまりないです、
ね。あんまりない
です。すいません、あんまりない、ね。ただ、ちょっとわかんないだけ。ほら、どんな新しいことがあるのかは、ちょっと調べてないだけなんでね。
最近休みの時間とか何やってんの？
休みの日はね、ちょっと溜まったテレビの録画を、ね、見たりとかね、そんな。
そういうのあるからね。まあ、ねいくらでも撮れちゃうからさ。ね、
まあ、という感じで、なんか新しいことにチャレンジしてくださいってこと
やってないこといっぱいありますよ、そ
う
そ
う、ね。意外と全然できねえっていうふうにびっくりするかもよ。俺の友達もやっぱり合気道を始めて、全然自分体動いてなかったってこと。びっくりしたっすよ、できると思ったんですよ、体動かしてる仕事だから、全然その代わり体のやってるうちに半年ぐらいやってるけど、体の芯っていうのがあるんだっていうのがイメージできた、
っていうよね、
あこれかみたいな、まだまだですよ、全然まだまだだけど、それはそれで面白いって言ったよ、
なるほど、
40過ぎてからトライできることありますよ、
ありますよ、ええというわけでね、
はい、
じゃあ恒例の映画ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデン
ということでね、
今日も決まりましたね、
今週もやってまいりました、
ノリノリで感心します
わ、ありがとうございます。今回は、こんちゃんおすすめの映画、不思議な岬の物語ということでね、はい、来ました。やってきました。
やってきましたね。
女優の吉永小百合が初めて自ら企画から立ち上げた主演作で、8日目のセミの鳴島いずる監督とともに、森沢明夫の小説、虹の岬の喫茶店を映画化したヒューマンドラマ。原作でもモチーフとなっている喫茶店が実在する千葉県、
安いにふさでしょ、
違います
どういう字、
明るいに釣り鐘の鐘、
あすいません全然違いました、
赤根
赤根赤根岬、赤根岬ですか、まあそういうな岬です、を中心にロケーション撮影を行い、岬の喫茶店を経営する女主人とそこに集う人々の悲喜こもごもを描いたと、海の向こうに富士山を望む のどかな岬で喫茶店岬カフェを経営する柏木悦子、お店には彼女が入れる一杯のコーヒーを求めて里の住人たちが集まり、のどかな日常が続いていた、そんなある日、常連客徳三郎の娘で結婚して東京へ出ていた緑が数年ぶりに帰郷してくる、さらに悦子と甥の工事を長年見守り続けてきた不動産屋の谷さんが大阪へ転勤しなければならなくなり、穏やかだった里の暮らしにも変化の風が吹き始めるということでね、はい、まあその他に出演は、笑福亭鶴瓶、ね、結局阿部ちゃん、
いろんな人結構出て
きてね、いろんな人が出てましたね、
くじけないで続いてのこんちゃんの
なんでさ、こんちゃんはこういう映画好きなの
それって
くるの
だって吉永小百合が出てるんだからさ、の最新作言ったらやっぱ取り上げないとダメでしょ、
吉永小百合好きなの、
それほど好きじゃないんだ
よ、なんなのなんなのなんなの
なんかやっぱ映画女優って感じじゃん、やっぱり
ね、
その人のさ、まあ、ある意味高倉健的な感じですよ、その人のやっぱ最新作っつったらやっぱね取り上げないわけにはいかないかな
はいはい、どうでした、
そうですね、あのその
いいところ
あの岬のところにさ、まあ、あの泥棒が入ったじゃん、
はいはい、
泥棒入ってで、まあまあそういう泥棒が入って
喫茶店にね、
まあ、そう喫茶店に、ね、夜中ね、
はい、
でまあそれはそれでまあなんとか無事であったんだけど、で次の日にあの阿部寛、まああのおばさん、吉永小百合とはおばさんと、
おいっ子のお姉さんの娘
ってね、でそれがさあの交番さ作ってさ勝手に作ってさ、そこにさおまわりさんが来てさ、ダメですよそんなところに勝手に交番作っちゃうって、おまわりさんが言って、おまわりさんに言われて、それ阿部 ヒロシが、うん、お前今日からここにお前駐在しろっつってさ、ここにバーンって放り込んだんでさ、交番に、その時の交番の壊れ方がね、すっごい上手いと思って、
ビヨンってね。
ビヨンってね、本当に。
それじゃ、お前手をなさってんだろっていうぐらい、お前。
あそこね、抜群と思って、あの壊れ方。
よく壊れた
よね。壊れたなと思ってね。うん、ね、いい感じに。まあ、
一泊置いてんだよね。一泊置いてから、
う
ん、大丈夫かみたいな。
そうそうそう。
そこないで助けてやれよ。
そうそうそう。そこがね、抜群だなと思って。うん、皆さんはどうでした？
俺ね、うん、多分チューニングがあったせいだと思うんですけど、うんうん、何度か笑っちゃいましたね、やっぱり。そういう、今、交番のシーンと、おかしかったの、交番のシーンと、あと、あの、竹内優子の旦那が、あの、やっぱり別れたくないって追っかけてきて、それでそれを阿部寛とその、友達が、さて、ファミレスかなんかで
脅
すじゃん。この野郎って、ヤクザの紛争をして、ほらーって、別れるっていう書類に反抗せばかなーって、柳葉包丁ダーンってやると、みんながキャーってなりますよね。おまわりさんがその中にいて、皆さん僕千葉県警です、大丈夫です、大丈夫ですって僕がいますからって、あのおまわりさん関係のシーン、
あそこも面白かった。
おまわりさん関係のシーン、それでね、ちょっと笑っちゃうんですよ。
そうそうそう、
ドタバタは笑いました。
そうだね。
うん、藤野君どうですか？
うん、あのね、DVD で見たんだけど、頭に宣伝が入ってないのがすごい、さすがと思
って。あー、そっか、
入れたらもうすぐ始まるやん。
あ、そうだね。
嘘と思って。
そっか。
嘘だろと思って。
うんうん。
さすが東宝太っ腹と思って。
うん。これやっぱり、あれに対するリスペクトですよ。うん。廃墟家の人々に対する。
そうね。あれもね。
あれもね、すぐ
始まる。すぐ始まるからね。
あれは関連した映画がないから。
まあ、すごい。
悲しい。
廃墟家の人々が不思議な岬のもの
を。物語だ
な。バンバンって。
ねえ、どっちやがだね。まあでも俺はどっちかって言えば廃墟家の人々を選ぶって感じなんで。
それがわかんね
え。わかんねえ。でだ。
でだ。
あのさ、
うん、
これ本当にうまく表現できないんですけど、うん、俺チューニングが、うん、最初ね、
うん、
だよと思って見たら、あの吉永小百合と阿部寛がまずどこかの島でしょ、うん、島か、
うん、
どこかにこう船で行って、うん、その島の湧き水を汲んで、うん、一口吉永小百合がそれを口に含んで、
うん、
生きてるって 言った瞬間に死ねって思うわけですよ。バカって
。エコムービーかと。
やろう。なるほど。こう帰ってくる、うん、その帰ってくる途中でコーヒー入れてきたら美味しくなあれ、美味しくなあれ、死ねって思うんですよ。俺、ああいうことやったら大っ嫌いだろ。でも途中でなんかチューニングがあっちゃってさ、
うん、
ふーって入って見れちゃったんです。
うん、
なんだかんだで。
うん、
で、結論としてなんですけど、
うん、
うまく言えないですけど、
うん、
これちょっと狂ってない、この映画。ちょっとおかしくない。
うん、
なんとなく不気味だったんですよ、私。
うん、
いろんなことがちょっとずつ、ちょっとずつ。
うんうんうん、
でどこがあったか具体的にっていうふうに言えないんだけど、
うんう
んうん、なんかさ、
うん、
精神分裂病の患者さんのカウンセリングをずっと見てるような、
うんうん
うん、なんか、
うんう
んうん、何かこうさ、
うんうん、
なんていうんだろうね、変なところで不気味な感じがあって、
うん
うん、例えば最初に、うん、あのフォークの人たちがさ、
うんうん
ね、有名なフォークの人たちが5人出てきてさ、
うん、
あの歌うんだけど、
うん、
後半もう一回エンディング出てくるじゃ
ん、うんうんうん、
あの時なんでバンバンヒロフミいないの？
そうそうそうそう、
バンバンいないのってどうしたんだよバンバンみたいな、お前なんで来ねえんだよバンバンみたいなとかさ、小池栄子が春風亭昇太のとこ嫁いでくるじゃん。ね、で、こう、結婚、僕たち幸せになりますみたいな、裏を上げて、わーいっておめでとうってやる。それで、まあ、そのドラマとして、私は退院の匂いに耐えられないんです、実家に帰りますって言って、多分2週間か3週間、1ヶ月ぐらいか、あれ、時間経過
して。時間経過
して。去ってくじゃん。
うんうん、
それで最後、春風亭昇太出てくるんだけど、この花を飾ってくださいっつって、あれ小池栄子はみたいなさ、
ボケれちゃって、
帰っちゃったまんまあれ、
帰っちゃった帰っちゃったまんま、帰っちゃったまんまだと、
なんかいろいろとこう、あれみたいな、例えばその他には阿部寛さんはどういう人なのあの人、つまりはっきり言うと精神障害を持ってる人なの、違うのね、
まあなんかちょっとホラ吹き的なねキャラだもんね、なんかね、あの甲子園行ったとか
って言ってたけど行ってない、本当は行ってないとかね、なんかね。
でもあれだけ立派な画材があって、うんうんうん、あれだけちゃんと人とコミュニケーション取れる男が、うんうん、なんで仕事しないのって。どっかから就職口の話あるでしょ。あれだけ体動いてさ、うんうんうん、あの弁舌の立つ、うんうんうん、だって人と喋れなくないんだもん。うんうんうん、でフリーで何でもやれちゃってるんでしょ。うん
うん、それで、あの、ああいう人との、絆が強い土地柄だしね。ね、うん。コネとかなんか
ある。そうそうそうそうそう。
うちで働けや、みたいな。
ほな、春風亭昇段とかで畑手伝えばいいじゃないですか。何やってんの、うん、で、最初のところで、ね、その、もう、朝方の海ですわ。うんうん、こう、絵を描いてる人の幻を見るんですよ。うんうんうん、吉永小百合ですか、うんうん、外開けるとそのベンチに海辺のベンチに絵を描いてる人の幻を見て、う
んうん、毎朝ね
毎朝、うんうん、その絵の描いてる人がベレー帽をかぶってるってあたりもちょっと俺どうかと思ったわけですよ、うんうん、ベレー帽をかぶってんのかよみたいな、うん、でこう行くといないんだよね、うんうん、でそこでうっとりした気持ちで座って吉永小百合が海を見るってあたりで、うんうん、ちょっとこれ頭いかれてるのかしら、うんうん、でそこに阿部寛のナレーションで、うん、俺は悦子さんを守る義務があるみたいな話が始まるんですけど、うんうんうん、怖い。この映画ちょっと怖いんだけど。
だから不思議な岬のもの
が。で、そうなんだよ。俺ね、もっと不思議なことがバンバン起きんのかと思ったの。偶然が起きたりとかさ、急になんかすごいことがあったりとかっていうんじゃなくて、そういうことはなくって、ただなんか吉永小百合さんの奇妙な言動。を見てるうちに最後不思議な物語って不思議な岬の物語って出るじゃん、うんうん、納得しちゃうんだよね、うんうん、あ確かに不思議だわこれみたいな、うんうん、何も不思議なことは起きないんだけど、う
んうん、確かに吉永小百合のキャラクターがちょっとあんまよく分かんなくてさ
狂気ですよ
ね、うんうんうん、泥棒にあってもさなんかそんなに驚かないみたいな、うん、まあ泥棒もいいやつなんだけどさ、うん
ね、泥棒よりみたいな。泥棒ってお前
自分のこと泥棒。で、最後にね、ほら、その岬のこう、ね、喫茶店が燃えちゃってね、うん、で、みんないろいろカンパしてくれる中でさ、うん、その泥棒さんがさ、うん、家族連れでさ、
まあ、ひげ剃って
ね、来てさ、
うん、まあ、もう一回カンパしに来ました。
気に来たみたいな、そこでさ、俺、いつ、吉永小百合が、あの時の泥棒さんとかでさ、言い出すか言い出さないか、ドキドキ
しちゃう。怖いよね。あとは言っちゃさ。言っちゃ
ね、奥さん子供連れてて、パパ、泥棒だったのみたいなさ。ドキドキしちゃってさ。
ドキドキしちゃって、
言い出しかねないな
って。で、新田が出てくるじゃないですか。
ああ、出てくる。
新田が、なんかちょっと霊能力がある娘がいるのかな。うん。うん、出てきて。で、1回目を普通にコーヒー飲みに来て、うんうん、それで2回目来た時に、この虹の絵を返してくれてるっておじさんがいるよって言って、うん、俺返してくれって言ってるってあの子が言うんだよね、うん、でそれはどうやら話を見てると、うん、それは吉永小百合の亡くなった旦那さんである絵描きの旦那さんがあの子のところに出て絵を返してくれと、うんうん、だから俺まあ燃やすのは乱暴だから、
うん、まあ海に
海に流すんだろうなと思ったら、うんうんうん、新た持って帰っちゃったじゃんじゃあもらって帰りますみたいなあれ詐欺かもって思ったんですよ。
ガキを使ったね。
そうそう、ガキを使った詐欺ですよ、これ。吉永さんみたいな。ほんならいくらでも言えますよ。だって、基本的に吉永さんから全部情報出してくれてんだから。うん、私の旦那はね、とか。
うん、ああ、この人、この人。
この人、この人。写真撮ってきて、あの女の子、あ、これそうそう、ね。あなたに見えた人ってこの人みたいな。そう、この人みたいな。吉永さん、詐欺です。
深沢連合者の手口だね。
それは吉永さん、子連れの詐欺ですよ、みたいな。
でもあの親子の登場の仕方もなんかおかしかったじゃん。なんか追っかけてったらここにたどり着いたみたいな、
う
ん。
虹が出てきて、その虹の袂を見たいって彼女、この子が行ったらずっと来たら、うん、ここの喫茶店にたどり着きましたと。つ、うん、いては休日らしいですけども、うんうん、開けてくれと。怖いんですよ、この人。怖いね、出てくる人たち、ちょっとずつ怖いんですよ。怖いね、なんかおかしいと思わなかった、うちの、うんうん。出てくる人たち。
おかしいね。
ちょっと。
おかしいね。
足大阪に転勤になったんやなみたいなこと言ってるけど、うんうん、さっきから関西弁喋って
る。いいことじゃん。元に戻って
る。元に戻ってる。地元でしょ鶴瓶師匠。せめて鶴瓶師匠が、 関東弁喋ってるとかすればさ、あま飛ばされちゃうんだっていう気持ちにもなるけど、初めから普通に関西弁喋ってたから、地元に帰るだけじゃん。
これさ、東北の方とかさ、沖縄とかにすればさ、よかったのにさ、
なんでだろうね。
なんでわざわざ関西にしたんだろうね。
関西。いやー、ちょっとずつおかしい。
なんか、っていうか、無駄な描写が多い。ほとんど無駄な描写ばっかりでさ。で、肝心なさ、安倍ちゃんと吉永さゆりの関係性とかさ、途中、最後の最後で分かるぐらいじゃん。途中まで、最初の方、どういう関係なのか分かんないじゃん。親子にしては、あれと思いながら、ずっとなんかもう、半分過ぎるあたりまで全然分かんなくてさ、おばさんだよって言ったら、おばさん、おばさんかそこではっきり分かるしさ、吉永さゆりとその旦那さんの関係とかも。う
ん、あれはさ、何死んだって言ってるけど、いなくなっちゃったって言ってるだけじゃん。うん、どうやって死んだのあれ。
分かんない。分かんない。
あれどうやって死んだのか言ってない。
分かってない。
ある日突然いなくなったって言って、うんうん、私は待ってるって話をしてたじゃん。吉永さん。
あ、そう、待ってるって言ったんだっけ？
って言って、最後のモノローグ、モノローグじゃなくて、その長回しのセリフの時に、待っても待ってもあの人は帰ってこなかったみたいなことを言ってた。だから、
じゃあ死んでないのかな？
死んでないのみたいな。
だから全部口で説明してさ、肝心なことはさ、描写的には無駄なことばっかやってんの。
安倍博士がお風呂入って
た。安倍ちゃんもさ、安倍博士もさ、例えば、なんだ、ちっちゃい頃に世話になって、よく世話してくれたお兄ちゃんが、船のナンパ事故で死んじゃってからどうのこうのっていう話もさ、全部口でやっててさ、肝心のなんかそういうことは口で全部説明して、無駄な描写ばっかりやってるんだよ、本当に。
まあその無駄な描写が狂気に見せて面白いっていう感じはあるんですよ。ああ、ヒロシずっと振ってんのよ、カンテラを。
ね、
あんなでっかく。大丈夫みたいな、夜中に、
あとちょっと俺思い出したけど、島田久作出てくるんじゃん、春翔太とさ、小池栄子の曲
が不安満作の島田久
作、そうそうそう、で、まあ吉永小百合にさ、ちょっと
おしゃれ
しろよって言ってて、で、阿部寛がさ、止めに入るじゃん、で、島田久作と阿部寛並んだらさ、阿部寛の方が背高い
んだよ、高いんだよ、
ねえ、おおと思ってさ、
島田久作をこうね、ネックハンギング
で、そう、やるってやるシーンあんだけど
さ、おおっとみたいな、
そうそうそう、島田久作をネックハンギングしちゃうぐらいだもん。阿部寛さんでっけえんだなと思ってさ。
見どころは多いんです
よ。見どころ多い、マジで。
見どころは多いんです
よ。禁断の対決だよね、ま
さに。あれすごかったね。
そうそう。
阿部寛でっけえと思って。
そう、だって阿部寛が出るまではさ、島田久作巨人キャラじゃん、ある意味さ、うんうんうん、屈強な人みたいな。阿部寛がちょっと、ぐんぐん出てきてから、ちょっと、ちょっと存在感が薄くなっちゃったけど、その二人、新旧の巨人キャラが対決するシーンみたいなさ、それで隣に不安満足いいんじゃないすごい不安満足が、チャイチーンだよ、ね。
島田久作とさ、不安満足並んでるだけですごい面白い
ね。そこに阿部寛加わっちゃったから、もう見切れちゃってんだもん、なんかほんと、下の方で。あれ悲惨だった。
あれすごい、あれすごい映像だったよね。
すごい映像だった。
ただ不思議なのはさ、いやしくも客商売やってるじゃないですか。吉永小百合さんは地元で。あんだこの人がちょっとお食してくれよって、言われたらさ、はーいって言って、やるぐらいのことはできるだろうよ。
そんなね、別におっぱいもませろって言ってました
ね。ないんだから。
極度に嫌がってたもんね。
やめてください。わざわざもこう、ナンパされてるか、レイプされそうになってるのを、いうような状況でやってるじゃないですか。そこへ安倍博士がもう走りながら直線つけてパンチじゃない。危ないね。ドタバタははずだった
ね。ドタバタ
すればいいです
よね。あの最後引きで取れたってことあれすごかったね。
お花畑からのね。
すっげーみんな暴れてるね。
そうああいうのすごいね。
でもさ、あんなにさ、暴れる必要ないよね。あんなにみんなが暴れる必要ないね。西部劇の酒場の喧嘩じゃないんだから。まあ
止めて、そう、誰も止めてねえ
って。誰も止めてねえって、連鎖的に喧嘩が起きてるって。すげえ田舎だな、みたいな。俺ね、この映画の前に、これ、この映画と、今回は、劇場版ゼロじゃないですか。この映画と、私の男、 はい、これをカップルで見とくと、割と対比として面白かったんじゃないかな。
うん、ちょっと近親相関的な。
的な感じもあって、地方の方の話もあって。で、ほら、こっちはさ、近親相関の気配多少あるけど、みんないい人じゃないですか。田舎に住んでて。まあ実際に田舎住んでるんだって、やっぱり本当、リアルというと藤田さんみたいなのが住んでるでしょ。おせっかいなおっさんみたいなのがいてさ。いちいち口出してくるし、じっとりした人間関係もあるしみたいなさ、ドヨーンとしてるけど、こっちの方はまあ割と皆さん、ハッピーじゃない。
でさ、やっぱさ、ちょっとずつおかしいって言えばさ、やっぱさ、最後さ、あの、結局、阿部寛と竹内優子、あれ、できちゃって
る
ね。
うん、
唐突じゃねえの、あれもなんかさ。
いや、唐突だよ。
唐突、
あれおかしい
っていうの。おかしいじゃん、ね。
この映画全部唐突だよ。
唐突だよね。
最後、あれ最後もなんか、ナレーションでなんか、ボソボソ言ってるけど、結局なんか、おばさんは、あ、なんだ、谷さんと一緒の道を選ぶのだろうか、みたいなこと言ってる。そうなっちゃうのみたいな。どういうこと？なんでそんな、なんでそうなっちゃうのみたいな。
何の伏線もなく。
なく。
そして、ね、吉永小百合さんのしっとりした朗読、詩の朗読が書かれる、終わりみたいな。
大体なんかさ、喫茶店が焼けたのもさ、
あれさ、
常識得じゃん、お前がちゃんと気づいてさ、その場にいてんのにさ、じーっとしてっからさ、焼けちゃってさ、おいで岬の村の人たちがなんか寒波もらってさ、全部お前だよ、悪いのってさ、ありがとうございますとかなんかで、お前じゃねえかよ、これ、みたいな。
おかしい。
なんか、やっちゃんが放火したっていうのかよ、
ね、そうそうね、
ぐらいで。いや、放火も一緒だよ、お前。
まあ、見てただけだもんね。ぼやーん。
ぼやーん。
吉永小百合さんのモノローグもおかしいんですよ。モノローグっていうか、その最後、阿部寛と二人きりになって、いろいろ話す、独り言をこう言うじゃないですか。ね、長ゼリフを。よく考えておかしいんですよ。私は、あんたのこと好きじゃなかったよ、阿部寛。でも寂しいみたいなさ。
みんな私から去ってくみたいなこと言うけど、
そうそうそうそう、
村の人みんな来てるじゃん。
そう怖いよ、お前、そんなの。そんなの押し付けられたら怖いって。
みんな、まだみんな慕って来てるのに、あの最後
かね。
まあ全然一人じゃないじゃん。二人ぐらい去っていったぐらいでしょ。
笹野さんと、あと、鶴瓶
がどっか行っちゃっただけでしょ。
まあ厳密に言うと笹野さんだけなんだよね。
そうだね、死んじゃったからね。鶴瓶は当時まだ会おうと思えばあるし。
会おうと思えば関西だからね。大阪だから。喫茶店どうするんだろうとかっていう話はあるけどね。あれで商売やっていけんのかなっていう、やっぱ思うわけですよね。
そうだよね。
リアルに。リアルにね。ただちょっとやっぱチューニングがあったっていうのはさ、俺ほら風呂屋やってるじゃないですか。で、うちに来るお客さん、基本高齢者なんですよ、皆さん。で、毎日みんなの顔見てると、俺は安心するわけ。あ、今日もお元気ですねって言って、おじいちゃんおばあちゃん、今日もお元気です。安心するんだけど、やっぱり、笹野さんみたいな人いるのよ。いかにやべえなかったら、ちょっとやめなんだろって言って、具合悪いって言って、3日後ぐらいに、亡くなったっていう話ってリアルにあるわけ。やっぱりみんながいるのが俺としては本当に嬉しいんだけど、お客さんとして来てくれるのが嬉しいんだけど、急にいなくなる。ほんと、年寄りって、2、3日でさ、コロッと行ってしまう場合があるので、あの寂しさってのはちょっとチューニングがだからこれあったんだよ。その上でなんですけど、奈良島泉監督ってさ、あれ書いてる人なんですよ、能男のシナリオ。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。
そうなんだ。
それでね、俺、これは俺、深みかもしれないけど、能男のシナリオってさ、客がこれ見てどう思うかって、ちゃんと計算してやってるじゃん。それが、この人何を求めてこれ見たのかな、やったのかなって、ちょっと俺、深読みするとさ、やっぱり吉永小百合のちょっとおかしい部分、70になってもまだその美しい吉永小百合でいようとしているちょっとおかしい部分っていうのをじわーっとにじませようとしたんじゃないかな。
そこまで
俺ちょっと
それやってたらかなりの手だれだよ。
いや、僕も深読みかもしれないけど、だからだってさ、おかしいじゃん、火がついてるのにこんなわけでさ。で、しかもさ、燃えてる時にさ、みんなが消火活動してるのにさ、泥棒みたいにして見てるんだよ。燃えてるみたい。 俺ひょっとして俺の深読みとすると、うんうん、成島出監督は、うん、吉永さんいい人ぶったら疲れてるでしょ、うん、ああたまにはちょっと鬱陶しいんだよお前らやんなんしようみたいな、うん、それをちょっとね、うん、毒として仕込もうかなと思ったら、うんうんうん、吉永さんの、 漂白作用があまりにも強いので、うんうん、毒っていうのちょっと狂った感じになっちゃったんですよ、うん
うん、なるほど、
ね、吉永小百合が出るって言うと、でもあそこまで人が出るんだね、うん、アベンジャーズ、うんね、だから出てる人基本的にみんな知ってる、
ねう
ん、って僕じゃん、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あもろもろか
な、もろかとかさ
ワンカット、
あのワンカットだよね、ほんとね、もろもろか
吉永小百合でやっぱり一緒の映画出れるって言うと、うん、みんな来るんだって、
う
ん、
そうだね、うん、そうそうそうそう、
まあでも役柄的には、うん、もう吉永小百合のお箱とも言うべき役柄だよね。
う
ん、
そうだ、俺吉永小百合
っていうか弟としか見てないけど、
見てない、
弟と同じように、
うん、そうそうそう
店やってて、うん、そこに通ってくる男たちが、ちょっとなんか、うん、憧れてるみたいな部分があって、みたいなさ。
だと肉親で、なんかダメな弟、もしくは一行がいるみたいな。
ね、うん、構図としては弟が、
うんねうん。
じゃあ、ほんと、勝ちの座頭市みたいなもんだ。
そうそうそう。
めくらで剣豪みたいな。
伝統芸ですよ。吉永
さん。そういうことか、ねねねね。なんか新しいことにトライしようとしたんじゃないんだね。
ないんじゃないかな、もうね。
吉永小百合さん自身、
ね。やっぱり、吉永小百合自身も、ああいう役柄にハマってることに安心感があるんで。うんうんうんやっぱり私はこれだわ。
まあでも綺麗だよ。
ね、うん、
綺麗は綺麗だよ。
綺麗だよ。うん、綺麗だけど、うん、ふっと気を抜くとすごいおばあちゃんに見える時あるんですよ。
うんうんうん、
むくんじゃってて、あ、吉永小百合も年取ったんだなぁ。
そうだね。そうだね。
でもあの長台詞を延々と言いながらさ、うん、カメラがグーッと寄ってる時に、見れちゃうのはすごいよね。
ね、
うん、そうだね。
慣れずに見れてしまった、うんうん、あの長台詞をさ、うんうん本当に不思議な映画でしたよ
ね、
うん、ただ思ったほど、うん、こんなやろうと思わなかったの、うん、
まあね、うんうん、ここまではね、
ねうん、まあそんな感じ
そんな感じかな
雲をつかむような映画でした
ねそうだね、
うんうんうん、確かにね、
まあ、ちょっとサユリストにはたまらない映画ですね、まあ、見てた方がいいかもしれない
こんちゃんサユリストじゃねえし俺らも違う推薦すんだよ
はい、はい、そんな感じでね、はい。はい、じゃあ次回は劇場版ゼロということでね、よろしくお願いします。はい